今日のデイリークラム、今日のテーマは暗記すなわち力なり。暗記すなわち力なり。こんばんは。暗記すなわち力なり、これはどういうことかというとですね、いつもケアマネの講座なんかでも言うんですけれども、講座受けたりするとですね、なるほどねとか、分かった分かったとか、よくわかるとかっていうふうにですね、なんとなく理解っていうのがですね、進んだような感じになるわけですね。特に間近で説明を受けて、そっかそっか、なるほどなーなんて思うとですね、人ってそのなるほどなーと思ったことによってですね、何かこう、やっぱり当然理解っていうのをしてるんですよ。で、その理解と、覚えたっていうのがですね、何かちょっと混同してしまうというかですね、なんか分かると覚えたような気になるっていうのがあって、でもそうではなくて、やっぱり一晩寝たらですね、結構忘れちゃってるわけですよね。ふむふむ、なるほどなんて思ったのに忘れちゃってるわけですよ。で、そういうもんなんですよね。で、その理解をしたことによってですね、分かったような気になって、覚えたような気になっちゃうっていうのはですね、本当あるあるなんですよ。ごくごく普通の自然現象と言ってもいいぐらい人はそういうふうになるんですね。で、ただですね、ケアマネ試験でじゃあそのままでいいかっていうとですね、受験生はですね、やっぱそれじゃいけないわけですね。理解だけでは弱いわけなんです。何をしなきゃいけないか、もちろん覚えなきゃいけないってことですね。例えば介護保険の被保険者要件っていうのを満たしたらですね、介護保険っていうのはみんな被保険者になるわけですが、その中でも一定の施設に入っているような人っていうのはですね、被保険者要件を満たしていても介護保険の被保険者とならないケースなんていうのがあったりするんですね。そういうのを適用除外要件なんていうんですよ。適用除外要件、例えば生活保護法の根拠法に持って生活保護法を根拠法に持っている救護施設とかですね、障害、児童福祉法を根拠法に持つ障害児入所施設とか、障害者総合支援法を根拠法に持つ障害者支援施設なんていうのはですね、そういったところに入っている人っていうのは介護保険の被保険者にならないなんていう問題が出たりするんですよね。で、これをですね、ふむふむ、なるほどなるほどなんて言って分かるわけですよ。こうやって聞いたらですね、1号さんで市町村に住所があって65歳でもこういうとこに入ってたら介護保険の被保険者とならないんだよなんて言うとですね、そっかーなんて思うんですよ。で、よく分かったって、もう勉強になった、覚えたと思うんですけど、覚えてないんですよね。翌朝になったら、なんだっけと、なんか言っとったなと、見たら分かるんだけどな、どうだっけね、そんな風になっちゃうの。これは普通なんですね。でもですね、大事なことはですね、この適用除外要件を覚えるということが必要なわけですよ。これごくごく当たり前のことを言ってるわけなんですけども、案外見落としがちなんです。で、その覚えるっていうのはですね、必要なことを覚える、これはもちろん必要です。だけど極端な話ですね、じゃあ16疾病なんてほとんどですね、これは16疾病ですかなんていうのは見分けがつけば全然間違わないんですと、覚える必要ないんですかって言われることもあるんです。で、ぶっちゃけた話、覚えなくても解けますよね。だけど覚えてます、僕は。で、言えと言えば言えます。で、これって何かというとですね、自信になるんですよね。自信一つは、で、もう一つはですね、本当単純にですね、力なんですよ。覚えているというのは単純に力なんです。だって、覚えてないより覚えているの方がいいに決まってるんですよ。でもね、受験生だからやっぱり効率っていうのもいるわけですよ。脳のキャパも決まってるわけですよ。覚えなくていいものよりも覚えなきゃいけないものを覚える方に能力使おうとね。で、覚えなくていいものを覚えたせいで覚えなきゃいけないものを忘れちゃったら困るなんて思うわけですよね。でもそうじゃないです。全部覚えるんです、とにかく。全部って言ったって僕も全部覚えてないですよ。16疾病以外にもいろいろあるじゃないですかね。でも大抵覚えてますよ。大抵で、覚えてるとどうなるかっていうとですね、例えば課題分析標準項目なんてありますよね。あれは その課題分析14個に含まれるかどうかっていうのを問われる問題がよく出てくるんです。ね、介護力が含まれるかとかですね、IADL は含まれるかとかですね、居住環境は含まれるかとかですね、そういう問題が出るんですよ。課題分析標準項目には健康状態が含まれている、丸か×かみたいなのがあるんですね。今言ったの全部入ってるんですよ。健康状態 ADL、IADL、認知コミュニケーション能力、社会との関わり、肺の排便、皮膚直送、口腔衛生、食事摂取、居住環境、介護力、あと1個出てこない。居住環境、介護力、特別な状況か。ね。今14個ありました？ね。健康状態では、ちょっと分かんないけど、1個抜けてたらごめんなさい。覚えてるって偉そうなこと言って覚えてないので、非常に申し訳ないんですけど。まあ、ごめんね、余談で。なんですよ。で、こういうのを覚えていればですね、どのような解き方になるかっていうと、もう話は早いんですよ。あ、介護力、うん、入ってる。ね。あとは何？あ、健康状態、うん、これもある。要は、パンパンって解けちゃうんですよ。わかりますよね。覚えていないとですね、うーん、なんかこれあったような気がするな。これは入ってたけど、だっけ、うーん、なんとか解けた、みたいなところがあるんです。結果としてはどちらも解けるんです。正解するんです。だけど圧倒的な違い分かりますよね。覚えているに越したことはないんです。で、じゃあ全部覚えなきゃいけないんですかっていうと、これはちょっとまあまた極端な話になってしまうんですが、押さえておいてほしいことはですね、覚えるということに限界を作る必要はないんです。覚えるということを暗記をしているということは力なんです。あなたが持つ力なんです。ということはここまででいいなんていうのは別にわざわざ制限をつける必要はないんですよ。自分に自信が持てない、あるいはですね、自分がどの程度ね、分かっているかがよくわからない、そんな心があるのならばですね、もう覚えてください。徹底的に限界なんて作らなくていいし、とにかく覚えるってことはですね、本当に物理的に力なんですよ。そしてまあ、物理的な部分ではないですが、自信にもつながるわけですよね。問題を解けるようになるというね。そういったところも踏まえてですね、勉強に取り組むっていうのがいいですね。ひたすら問題を解くっていうのも、時間を持つっていうのはとても大切です。だけれども、少し腰を据えて、今日はこれをしっかり覚える。包括的支援事業7つ覚えるぞって言ってですね、しっかり覚える時間。こういったものもですね、勉強時間には必ず必要です。いいですね。その配分というのはもちろん個人差はあるんですが、暗記というのは自分の力になる、そして自信を図る指標にもなる、こう思ってですね、取り組んでほしいなと思いますね。暗記すなわち力なり、これが今日のデイリークラムです。ではおやすみなさい。